新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は2月の26日金曜日です。今日のニュースいきましょう。コインベースが上場報告書を SEC へ提出、総収益約1210億円、顧客数4300万人など実態が明らかに。デジタルガレージと大和証券が2種類のデジタル社債を発行。世界初の事例となるか、カナダでイーサリアム ETF 上場投資信託の目論見書が提出。ビットフライヤーブロックチェーンが盛況の DX 推進に独自のブロックチェーン ID ソリューション B パスポートを提供。テックテクら9社が分散型金融 DeFi の推進に向けジャパン DeFi アライアンス設立。同性パートナーのためにブロックチェーンを活用したパートナーシップ証明書を発行へ、一般社団法人ファミーが発表。
一つ目のニュースいきます。アメリカ暗号資産取引所コインベースがナスダックへの直接上場に向け、上場目論見書フォーム S1 をアメリカ証券取引委員会 SEC に2月25日に提出したというニュースです。フォーム S1 の公開により暗号資産取引所事業の実態が初めて明らかになりました。コインベースの2020年の総収益は約1210億円で、営業利益は約434億円です。一方、2019年の総収益と営業利益は約482億円と約マイナス49億円です。つまり2020年と2019年を比較すると、総収益は約728億円の増加で、営業利益は約483億円の増加となります。ちなみにコインベースの総収益の約 95% が取引手数料です。取引手数料による収益は2020年が約1170億円となっています。取引手数料は暗号資産の購入、売却、出金された時の価格と数量に基づいて計算されているとのことです。また取引手数料は処理された時点で収益認識されます。顧客数は2020年が4300万人で、2019年は3200万人となっています。顧客預かり資産は約9兆5000億円となっています。そして主要株主と株の保有率に関しては、コインベース創業者のブライアン・アームストロングが 21.7%、アンドリーゼン・フォロイツのマーク・アンドリーセンが 14.2%、コインベース共同創業者のフレッド・エルザムが 9%、USV のフレッド・ウィルソンが 8.2% となっています。そしてコインベースはビットコイン、イーサリアム、USDC、その他の暗号資産を保有していることも明らかにしました。2020年12月31日時点で保有暗号資産の構成価値は約250億円。それぞれの保有額はビットコイン約138億円、イーサリアム約25億円、USDC 約51億円、その他の暗号資産約36億円となっています。現在のコインベースの推定評価額は 8.2 兆円とナスダックのセカンダリーマーケットの取引額から推定されています。なお、フォーブスの報道によれば、共同創業者のブライアン・アームストロング最高経営責任者が、昨年受け取った報酬は5950万ドル、約63億円で、JP モルガンのジェイミー・ダイモン CEO や、ゴールドマン・サックスのデイビッド・ソロモン CEO よりも多かった、とのことです。続いてのニュースいきます。株式会社デジタルガレージと株式会社大和証券グループが、ブロックチェーン技術を活用した有価証券発行の実証実験を開始したことを、2月26日に発表したというニュースです。この実証実験で大和証券株式会社及び大和フード&アグリ株式会社がそれぞれ大和証券デジタル社債、大和 F&A デジタル社債を発行しました。この実証実験ではデジタルガレージの子会社のブロックチェーン金融サービス事業を展開する株式会社クリプトガレージとの連携を通じ、短期間でデジタル社債発行の環境構築を実現できたとのことです。デジタル社債の発行基盤はデジタルガレージの出資先であるブロックストリーム社の基盤リキッドネットワークを活用しています。リキッドネットワークについては、ビットコインブロックチェーンのフォークであり、ビットコインのセキュリティを継承しながら、プロ間取引用の決済インフラとして、機能性を充実させた反コンソーシアム型チェーンとリリースで説明されています。また、社債の払い込みに関しては、大和証券グループ及びクレディセゾングループのフィンターテック株式会社が前払い式支払い手段として、リキッドネットワーク上に発行したデジタルコインを対価として行われます。 そして社債の利払い、借り入れ、償却においてもデジタルコインが対価となる予定です。大和証券デジタル社債は発行総額1000万円、払い込み日と発行日2021年2月25日、償還日2021年3月26日、利率は年 0.03% となっています。大和 F&A デジタル社債は発行総額100万円、払い込み日と発行日2021年2月25日、償還日2021年3月26日、利率は年 0.1% となっています。そして日本経済新聞の報道によると、償還時に保有している投資家に対しては、大和証券グループが資本参加する株式会社未来の畑が生産するトマトを特典として付与する予定とのことです。今後もデジタルガレージはクリプトガレージを通じてデジタルアセット関連プロジェクトに積極的に取り組み、技術的な側面から日本の金融資本市場の発展に貢献していくとともに、デジタルガレージラボが進めるブロックチェーン関連事業開発において、セキュリティートークンオファリング市場の発展につながるデジタルアセット関連の研究開発を進めていく予定です。
続いてのニュースいきます。カナダの資産運用企業の CI グローバルアセットマネジメント CIGAM が暗号資産イーサリアムの ETF 上場投資信託の目論見書を規制当局に提出したことを2月25日に発表しました。リリースによると、今回目論見書を提出したイーサリアム ETF CI ギャラクシーイーサリアム ETF が承認されれば、世界で初のイーサリアムによる ETF となるということです。なお取引についてはトロント証券取引所で行われる予定です。 CIGAM の親会社である CI フィナンシャルでは、ビットコイン ETF CI ギャラクシービットコイン ETF の申請も行っており、今月18日に発行が承認されています。また CI フィナンシャルは昨年12月よりビットコインファンド CI ギャラクシービットコインファンドをトロント証券取引所にて提供を行っています。 CI ギャラクシーイーサリアム ETF は CI ギャラクシービットコイン ETF と同じくアメリカ暗号資産投資企業ギャラクシーデジタルがサブアドバイザーを務め、 ETF の裏付け資産となるイーサリアムの取引の代行を行うということです。また CI ギャラクシーイーサリアム ETF はアメリカブルームバーグのインデックスサービスが提供する価格インデックス、ブルームバーグギャラクシーイーサリアムインデックスを採用するということです。補足をします。カナダでは2月11日にパーパスインベストメンツのパーパスビットコイン ETF が初めてカナダの規制当局であるオンタリオ州証券委員会に承認され、続けて2月16日にイボルブファンズグループによるイボルブビットコイン ETF が承認され、現在ともにトロント証券取引所で取引がされています。そして18日には CI フィナンシャルのビットコイン ETF CI ギャラクシービットコイン ETF が規制当局に承認されています。続いてのニュースいきます。株式会社ビットフライヤーブロックチェーンが生協生活協同組合のデジタルトランスフォーメーション DX を目指す DX コーププロジェクトの推進に向け、ブロックチェーン ID ソリューション B パスポートの提供を開始したことを2月25日に発表しました。 DX コーププロジェクトは日本生活協同組合連合会、コープ東北サンネット事業連合、コープデリ連合会、東海コープ事業連合が4社共同で推進しているプロジェクトです。約2960万人の組合員を抱える全国の生協では、事業横断的な ID の共通管理が課題の一つとして挙げられており、組合員の引っ越しや共済、福祉、介護などのサービス加入の際に脱退再加入の手続きが必要であるといいます。この DX コーププロジェクトでは、事業横断的な ID の共通管理を行うことで、生協で課題となっている事務負担を削減し、一人一人に合った快適なサービスを提供することを目指しているということです。またビットフライヤーブロックチェーンが提供する B パスポートは、個人が自身の個人情報の管理権を持ち、サービス提供者に必要な情報のみを取捨選択して提示することが可能となる個人主権型のブロックチェーン ID ソリューションです。B パスポートでは、初めてのサービス登録時における本人確認の結果をブロックチェーンに記録することで、本人であることのお墨付きを得て、それ以降のサービス登録時の本人確認手続きを省略できるということです。今回の生協への技術提供は、このビットフライヤーブロックチェーンの B パスポートの目指す構想と生協の課題が合致するため行われたということです。補足をします。 DX コーププロジェクトは、デジタルを活用した組合員の新しい暮らしの実現を目指す生協の横断的な取り組みとして、2月25日より本格始動したプロジェクトです。このプロジェクトでは、コープ東北サンセット事業連合、コープデリ連合会、東海コープ事業連合の3つの連合会が先行して実験に取り組み、成果が確認できた施策から順次、日本生協連を通じて全国の生協への導入を進めていくとのことです。今回のビットフライヤーブロックチェーンの B パスポートの提供は、このプロジェクトの3つあるコンセプトのうちの、家族との豊かな関係構築を支援するパートナーの具体的施策の一つ、世帯ごとではなく個人ごとの ID 管理で一人一人に合ったサービス提供を実現となるようです。 他にもこのコンセプトの具体的施策として、おすすめのレシピや1週間分の献立を AI が提案し、一括で必要な食材を注文できる仕組みを実現、自分に合った商品を AI が選んでくれる仕組みを実現、店舗でも宅配でも好きな時に好きな方法でお買い物ができ、多様な決済手段を実現があり、ビットフライヤーブロックチェーンの他にも株式会社フライウィールがレシピから食材を注文する仕組みに対し、パーソナライズプラットフォームコナタの情報検索技術の提供を発表しています。なお、 B パスポートについてはビットフライヤーブロックチェーン独自のブロックチェーンミヤビを基盤に開発されたソリューションとなっています。続いてのニュースいきます。日本における DeFi の普及を目的とした業界団体、ジャパン DeFi アライアンス JDA が2月26日に設立されました。 JDA は株式会社テックテクの代表取締役 CEO である田上智博氏を発起人とし、テックテクをはじめメーカーファウンデーション、カイバーネットワーク、株式会社ハッシュハブ、フィンターテック株式会社、ステークテクノロジーズ株式会社、ソラミツ株式会社、フレイム00株式会社、フラクトンベンチャーズ株式会社の9社が設立をした団体です。リリースによると JDA では主に次の3つの活動を行うということです。まず1つ目、ナレッジ共有。 DeFi を普及させるために正しい理解が進むようナレッジ共有の場を創出、具体的にはセミナーやカンファレンスの開催、海外プレイヤーを招待しての勉強会などを実施するということです。2つ目、ビジネスマッチング。会員同士にシナジーが生まれるようビジネスマッチングを積極的に行うということです。黎明期の DeFi 業界において日本国内からもプレイヤーが出てくることは重要な意味を持つというふうに説明がされています。政策提言。金融業界に変革をもたらしうる DeFi の未来を決めるのは適切な法規制ということで、他国の規制動向をキャッチアップし最適な規制が整備されるよう提言を続けるということです。 JDA は黎明期の業界においてまず国内からの事例を増やしていくことが重要だと考えているということで、そのために JDA への参画企業団体を幅広く募集するということです。
続いてのニュースいきます。一般社団法人ファミーがブロックチェーン技術を活用して同性パートナーのためのパートナーシップ証明書の発行を2021年2月25日よりスタートすることを発表したというニュースです。ファミーは多様な家族形態が当たり前のように認められる社会の実現を推進するプロジェクトです。同性パートナーのためのパートナーシップ証明書は家族関係証明書の第一弾となります。現在約40の企業や団体が社内の福利厚生制度の申請時にファミーの証明書の利用を決定しています。具体的には株式会社 Salesforce.com、損害保険ジャパン株式会社、マネックスグループ株式会社、株式会社マルイグループ、株式会社ミズフォフィナンシャルグループ、株式会社ホットリンク、株式会社ライフル、ラクスル株式会社などが挙げられています。またファミーがブロックチェーン技術を活用した理由は、家族関係に関する証明書を発行するからには、発行主体の責任として人間の一生の時間を超えて親子2代3代以上、つまり半永久的に証明書のデータが保管され、かつ発行した証明書が検証可能な技術であると考えたからです。ファミーのパートナーシップ証明書は申請から発行までスマホのアプリ上で行うことができます。現在は iOS 版のみで、今後 Android 版にも対応していく予定です。ちなみに証明書の紙での出力も可能とのことです。発行対象者の要件は20歳以上であること、配偶者がいないこと、および相手方当事者以外の者とのパートナーシップがないこと、近親者でないこととなっています。また居住地の条件はないです。このほか記事の中では証明書に関する情報の秘匿性とプライバシー保護に関して、システムの全体像とプライバシー保護の仕組み、そして導入企業や賛同者からのコメント、また新しい経済編集部が一般社団法人ファミーの代表理事、そしてホットリンク株式会社代表取締役社長の内山幸喜氏に取材も行っておりますので、そちらも合わせてご覧ください。
はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日新たなコンテンツ公開させていただいております。新しい経済がお送りする YouTube 番組ホットテイク、こちらの最新回が公開されております。今回のテーマはゲームストップ株、ロビンフッド騒動、そしてアメリカの分断です。そして今回よりこのホットテイク、新しい経済とコインポストが提携し、ブロックチェーン暗号資産業界のニュース解説や初心者向けに学べるトピックスを紹介する YouTube 番組コネクト、こちらコネクトにホットテイクが今回よりお引越しとさせていただいております。新しい経済の記事からも番組ご覧いただけますし、コネクトから番組をご覧いただくことも可能です。ぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースや YouTube 番組等記事としてサイトに上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。そして新しい経済では公式 LINE アカウントの運営も行っております。公式 LINE アカウントでは最新記事コンテンツなどの告知として LINE 公式アカウントにて通知を行っておりますので、ぜひ LINE 公式アカウントをフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。